本日私たちにくださる神様の御言葉はマタイの福音書27章3節から10節です。その時イエスを打ったユダはイエスが罪に定められたのを知って後悔し、銀貨30枚をその祭司長長老たちに返して、私は罪を犯した、罪のない人の血を打ったりしてと言った。しかし彼らは私たちの知ったことか、自分で始末することだと言った。それで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。そして外に出て行って首を吊った。祭司長たちは銀貨を取って、これを神殿の金庫に入れるのは良くない、血の代価だからと言った。彼らは相談して、その金で陶器師の畑を買い、旅人たちの墓地にした。それでその畑は今でも血の畑と呼ばれている。その時預言者エレミアを通して言われたことが成就した。彼らは銀貨30枚を取った、イスラエルの人々に値積もりされた人の値段である。彼らは主が私にお命じになったように、その金を払って陶器師の畑を買った。アーメン。洗礼者ヨハネはイエス様より6ヶ月先に祭司長の息子として生まれました。ヨハネに関する話はルカの福音書を通じて彼の出生の話が記録されたほか、成人になって荒野で洗礼を施す場面を紹介するまで知られていません。ヨハンがユダヤの荒野でバッタと野生の蜂蜜を食べながらラクダの毛衣を着て腰に皮帯を帯びて現れ、初めて伝播したメッセージが、悔い改めろ、天国が近づいてきたという叫びだと伝えられています。ヨハネが荒野でこのように叫びを始めたのは、神様の御言葉がヨハネに臨んだからです。神様の御言葉がヨハネに臨むと、ヨハネは悔い改めを宣布し始めました。ヨハネはメッセージを聞いた人々の反応を、マタイの福音書3章5節と6節はこのように証言します。この時エルサレムとユダヤとヨルダン川の四方から彼らの罪を自白し、ヨルダン川で洗礼を受けました。ヨハネのメッセージを聞き、四方から集まった人々はヨハネの説教を聞いて彼から洗礼を受けました。4月13日水曜聖書の勉強会の時間にあった第47回洗礼式のように、洗礼を行い洗礼を受ける礼式は私たちには自然に受けられるところです。しかしヨハネがメッセージを宣布した当時の洗礼は非常に特別なことだと考えられていました。当時は宗教意識と関連してユダヤ人が血礼に従って洗う儀式と、異邦人がユダヤ教に改宗するときに洗う儀式がありました。ところがこれは全て自分で洗うものでした。他人に悔い改めに対して直接的な関与しなかっただけでなく、他人に洗礼もしませんでした。それで強い口調で悔い改めを促し、洗礼を施すヨハネの使役は新しく衝撃なことでもありました。福音書はヨルダン川でヨハネに洗礼を受ける前に人々が自分たちの罪を自白したと証言します。聖句者クラスの第3課の悔い改めを勉強するとき、自白と悔い改めが何なのか詳しく学びました。聖書は自白と悔い改めを区別して使っています。自白という単語エクソモロゲオは告白する、同意する、約束するという意味があります。これは私がこのような過ちを犯しました、私に向かって指摘された私の過ちを私が認めます、もう二度とそうではありませんという意味を持っています。自白の3つの意味である告白する、同意する、約束するは全て唇の告白です。しかしメタノエオという単語の悔い改めは回る、道を変える、握っていたものを下ろすという意味です。西に歩いていく道では歩いて道ではないことに気づいた瞬間、東に方向を変えるのです。頭で悟り、心で感じ、言葉だけで終わるのではなく、意思的な行動を伴って完全に振り返ることが、悔い改める介護です。自白が言葉をで言うことなら、悔い改めは手足ですることです。つまり変わった考えを行動で実行することです。悔い改めを促し、洗礼を施したヨハネがヨルダン川沿いに出てくるパリサイ人たちと個人に向かって 叫びました。マタイの福音書3章何節から12節のことです。しかしパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けるに来るのを見たとき、ヨハネは彼らに言った。マムシの末たち、誰が必ず来るお怒りを逃れるように教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の先祖はアブラハムだと心の中で言うような考えではいきません。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがお熱になるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結まない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と火のバプテスマをお授けになります。手に蓑を持っておられ、ご自分の脱穀場を隅々まで清められます。麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。ヨハネが叫んだメッセージの核心は、立法にとらわれて生きていく宗教指導者に向かって悔い改めにふさわしい身を結ぶ人生を生きろということです。聖霊と火で洗礼を施す方が自分の後にいらっしゃいますが、その方は介護にふさわしい身を結ばない人生に対する審判主として来られると伝えました。ヨハネの宣布通り、イエス様が初めて天国の福音を伝え始めました。マタイの福音書4章17節です。この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。イエス様の交渉外の初めてのメッセージもやはり、悔い改めなさい、天国が近づいてきたというメッセージです。イエス様がなぜ一番先に悔い改めを宣布されたのでしょうか。財産をすべて使い果たした後、本当に自分の罪を悔い改めて家に帰ってきた次男が、父親の愛を全身と心で受けることができたように、悔い改めなかった魂が神様の父の愛を知ることも受けることもできないためです。悔い改めた生まれ変わった人だけが入れる場所が天国という子供の賛美歌があります。歌詞です。お金でも行きません、神様の国。力でも行きません、神様の国。生まれ変われば行く国、神様の国です。信仰で行く国、神様の国です。感触にもでも行きません、神様の国。知識で行きません、神様の国。生まれ変われば行く国、神様の国です。信仰で行く国、神様の国です。綺麗でも行きません、神様の国。心優しくても行きません、神様の国。生まれ変われば行く国、神様の国です。信頼で行く、信心で行く、信仰で行く道、国、神様の国です。キリスト教クリスチャンとして生きていく私たちが、この地で悔い改めなきゃならない理由は、この地で神様と同行する人生を生きた後、神様の国でも私たちを愛する神様と共に永遠に生きていくためです。お金で、力で、権力で、知識で、美しさで、善良な心で生きる国ではなく、ただ水と聖霊に生まれ変わった人生、イエス・キリストを救い主と告白する人生の所有者が生きる国が神の国です。ところが天国だけでなく、この地も神様が治める領域です。そのためこの地での暮らしもとても重要です。この地での現在的な時間と天国での未来的な時間は分離されたのではなく、一つにつながっています。私たちが生きてきた過去と現在、そしてまだ来ていない未来、皆が神様が統治し臨在しているためです。1938年生まれの母は地方に住んでいます。私は母親に会いに行くときは、たびたび神様の国に行く準備をしているのかと聞いています。私が天国に行く準備はうまくできているのかと聞いたら、いつでも行く準備ができたとおっしゃっています。新型コロナウイルス感染症によってパンデミックになると、私は母に手術礼拝に行かず家で礼拝するように勧めました。母親の年齢が多いため、新型コロナウイルス関連症に感染して回復しなければ、子供が 母親の隣人も守れないという懸念が私の中にあったからです。しかし私の心配とは異なり、私の母を聞いた母親は、天国に行くのに一人で行ってはどうか、子供たちのそばにいなくても一つも寂しくないと、クールに答えてくれました。現在を生きて未来を願う母親の返事を聞いて、私は感謝と恥ずかしさを同時に感じました。人生の老年期に主と同行して暮らしている母がいつどんな方法であれ主の国に行く準備をしていることに感謝しました。そして人間的な考えを心にもっと大きく抱いてきた私がの姿がとても恥ずかしかったものです。私たちはいつどんな姿で神様の国に行くことになるか分かりません。誰も例外なく行かなければならない道なので、毎日その道を準備する人生が幸せな準備、人生だと思われます。前回の説教で、鶏の鳴き声に自分の実存を発見したペテロがひどく泣き、再び神様へと帰る状況を見てきました。ペテロだけでなく、今日本部に登場したユダも、今日本部に登場したユダも、そして10人の弟子も、皆主を裏切った裏切り者たちです。しかしペテロと10人の弟子たちは神様に再び方向を変えたが、ただ一人イエスを捕まえる者たちの道しびれになったユダは使徒の職務を捨てて元の場所に行きました。世界を変化させた13人というタイトルで本を書いたビゼベの牧師はイエスによって選ばれた人々が世界を変化させた記録としています。彼らは私たちのような人であり、道の角やエレベーターの中でなければどんな集まりであったかもしれない隣人たちだと紹介しています。イエス様が世を立てて世を通して祈って選択された人々、そこにユダも含まれています。ユダはイエスを裏切る役割をするために選択された人ではありませんでした。ユダも他の人たちと同じように伝道し、3年間イエスと親密な関係を結んでいました。人たちの舵を引き受けて会計で苦労もしたりもしました。しかしイエスと同じ共同体で同じ気持ちで暮らしていたユダに変化が起きました。ユダの心に変化が生じたことを知った神様がこのように言いました。ヨハネの福音書6章70節です。イエスは彼らに答えられた。私があなた方12人を選んだのではありませんか。しかしそのうちの一人は悪魔です。神様はユダの変化を知りました。しかしユダは自分の変化を知りませんでした。彼は自ら自分は使徒であり、イエスの追従者であり、今信仰的に人格的に成長していくところだと信じました。そんな自分が裏切り者になるとは思いませんでした。しかしマリアが主のために高価な香油を注ぐと、ユダはマリアの行動に不安でした。貧しい者たちを考えなかったということが不安な理由でした。ところがマリアの行動をユダだけ不満に思ったのではなく、他の弟子たちもユダと同じように考えました。マリアの行動を見た弟子たちは、その当時はみんな同じことを考えました。しかし時間が経った後、ヨハネの福音書を記録したヨハネはユダが泥棒だったと記録します。ヨハネの福音書12章6節です。しかしこういったのは、彼が貧しい人のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に納められたものをいつも盗んでいたからである。舵を引き受けたユダの家計簿を後で調査してみて、ようやく彼の不正行為が分かったんです。この時すでに11弟子とユダは別の道を歩み始めましたが、その当時彼らは知りませんでした。ユダは2つの心を持った人でした。彼は貧しい人に関心を示しているようでしたが、隠れた動機は貪欲でした。表向きは敬虔なふりをしましたが、俗人は偽善に満ちていました。正しいことは言えると思いましたが、実際の行動は正しくなかっただけでなく、むしろ悪に向かって早く走る足を持った人でした。ユダは自分の心に試練が入ってくるように、サタンが入ってくるようにドアを開けておいたのです。彼は自ら破滅に向かって一歩一歩進み、代わりにイエス様に開かれたドアは閉めてしまいました。この全てのことをユダは知りませんでしたが、神様は知っていました。それで主はユダの足を洗いながら、最後の晩餐を捧げながら、彼が振り返ることを望んでいました。しかし彼はついに貪欲と偽善、そして悪を選択しました。今日の本文3節です。その時イエスを打ったユダは、イエスが罪に定められたのを知って後悔し、 銀貨30枚を祭司長長老たちに返して、ユダは自分が売り渡した死がどうなるか注意深く見ました。ついにサンヘドリン公会で死刑を宣告されたイエス様が総督ピラトに渡されると、ユダは自分の誤りに気づきました。自分の過ちに気づいたユダの行動を本文は自ら悔やんだと記録しています。聖書に書かれたすべての悔やんだという単語は、悔い改めると訳されたメタノエオが使われました。メタノエオは一種の変化に続き人生自体の変化まで含む真実の悔い改めを表す動詞です。しかしユダがした行動を記録している悔やんだはメタメロマイという、ヘブライ語の単語を使いました。この言葉は後悔するという意味です。過ぎ去ったことに対する感情的な、後悔、気持ち、考えの変化にとどまっている単語です。過ぎ去ったことに対して後悔し、それに伴う考え方の変化があるだけで、人生自体の完全な方向転換や意思的な悔い改めには至らなかったのです。ユダが師匠を裏切ったことを心中心に悔い改めたというのではなく、単純な後悔ないしは考えが変わっただけだということです。イエス様が尋問を受け有罪判決を受ける姿を見守っていたユダは後悔と自責に包まれました。それで急いで大祭司長たちと長老たちの前に再び駆けつけました。そして師匠を売り渡すときに受けた銀30枚を返しながら、自分が無罪の血を売ったと叫びました。ユダヤ人キリスト教学者であるアフレッド・エザースハイムは、ユダのこのような行動をまるで恐ろしい死亡の舌をペロペロさせ、自分の魂を巻いている30匹の蛇のようだった銀30枚を除去しなければならなかったと表現しています。銀30枚を除去するだけで、ユダは自分がただ宗教指導者の誘惑に負けてミスをするようになったと弁解するできるだろうと考えたのでしょう。しかしユダの考えとは違って、宗教指導者たちはユダの後悔に耳を傾けることも関心を持つこともありませんでした。自分たちとは関連の関係のないことだと言ってユダに背を向け軽蔑しました。ユダがこの時でも善良な神様に助けを求めて自身の罪を悔い改めていたとしたら、どれほど良かったでしょうか。しかしユダは後悔しても悔い改めませんでした。悔い改めの道に背いたユダは結局、神様から授かった使徒の職務を捨て自ら首を吊って死にました。当時ギリシャローマ文化圏で師匠を裏切った者が選ぶことができる最も栄誉がある方法である自ら死ぬ方法を選択したんです。ユダは師匠を裏切る時にも肉体が望み心が、願う不信感の姿勢を選択し、後悔して悔いる手段として選んだ方法も最後まで世俗的な価値観に従いました。ユダを通じて私たちが得られるメッセージは、後悔する人生ではなく悔い改める人生を生きなければならないということです。後悔は過ちを犯した責任とそれに伴う没落をもたらしますが、悔悟、悔い改めは新しい生命を得るようになります。同じように死を裏切ったがベッドでは悔い改め、初代教会の柱として生きました。しかしユダは後悔を選び自ら滅亡の道を歩みました。出発は似ていましたが結果は違いました。ユダも最初は神様の言葉に感化され神様の教えに反応する人生を生きてきた人です。しかし彼が結んだ実は貪欲の実であり、現実的利益だけを追求した裏切りの実でした。皆さんはどのような実を結んで神様に仕えていらっしゃるのでしょうか。ペテロが自分が罪人であることを告白し主に向けた正しい目を通じて実情を発見したように、主に向かって目を上げなくては正しい実を結ぶことができません。立ったと考える者は倒れるか気をつけろという使徒パウルの勧めのように、むしろ長い信仰生活が私たちを倒す障害物になりかねません。 ユダのようにこう、悔い改めではなく後悔を選択した人々を口だけで、悔い改めではなく後悔を選択した人々を言葉だけで主よ、主よと言い、自分自身を人生の主人とする人と見ることができます。経験の形は整っているようですが、経験の能力は指定する現代版の大祭司長と長老たちに分類されます。宗教意識だけを透徹した人々、いざ神の意志は失った人々、彼らは自分を欺く者であり、義人だと思って生きていますが、実は罪人に過ぎないのです。私たちがユダの道ではなく、ペテロの道を選択できる力は、苦難週間の特別蒼天教会、祈祷会を通じて、黙想した言葉のように、神の全身に身につける武装の武器を取る時に得ることができます。使徒パルが神様の武器を着るように、武具をつけるように進める理由を、エペソ人への手紙6章はこのように証言しています。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。神様は40日間断食してサタンの誘惑を受けましたが、聖霊の剣、すなわち神様の言葉で悪霊を退けました。ペテロも十字架の道を歩くとおっしゃる主を遮り、主を知らないと3度も否認しました。しかしペテロは自分の罪を悔い改めました。悪魔はユダの心にもイエスを売ろうとする考えを入れました。ところがユダはすれ違う思いを拒否せずに、交錯する思いを拒否せずに抑えつけました。そして結局は闇の霊に完全に占領され、永遠に裏切り者として残りました。しかしユダが神様を裏切ったからといって、神様が滅びたり神様の使役が終わったわけではありません。ユダの裏切りで、むしろ神様に栄光の時が始まったそうです。ユハネの福音書13章は伝えています。イエス様は弟子たちの中の一人が自分を売り渡しながら裏切ることを知りました。それでもたとえユダの足を洗ってあげ、永遠に神様を記憶するように晩餐を施して、パンを剥がすとき、ユダにも一切れを渡しました。神様が渡すパンを受け取ってユダが出ていくと神様がこう言いました。ヨハネの福音書13章31節です。ユダが出て行ったとき、イエスは言われた。今こそ人の子は栄光を受けました。また神は人の子によって栄光をお受けになりました。ユダが神様を裏切るために神様を離れるとき、神様はむしろ栄光の時が来たと宣布しました。ユダの裏切りは神様が十字架を通じて救いの道を開く驚くべき反転につながりました。神様が続けておっしゃいました。ヨハネの福音書13章34節から35節です。新しい改名をあなたたちにあげるので、お互いに愛しなさい。私があなたたちを愛したように、あなたたちも愛しなさい。あなたたちが愛し合えば、これで全ての人が私の弟子だと知らせなさい。ユダが貪欲と現実的利益だけを追求した裏切りの実を求めるとき、神様は互いに愛しなさいという新しい戒めを弟子たちに与えました。神様がくださった新しい戒めは、お互いに愛することです。神様の愛と隣人愛が律法の核心です。神様の新しい戒めを受けた私たちが互いに愛するとき、私たち皆は神様の弟子です。しかし教会の中でも意見が異なり、経験が違うだけなのに嫉妬して蔑視し不信することが起きています。私たちはすでに神様の新しい戒めを聞き知っています。私たちが何をしなければならないかも知っているのに、相変わらず口だけで主を愛すると告白すれば、私たちがまさに裏切り者ユダです。私が現在自白を告白を しているのか、本当に悔い改めの人生を生きているのかを知る方法があります。身を見れば気がわかるように、まさに私が結んでいる生の身を通じて確認することができます。神様は人が何で何を植えても彼が植えた通りに刈り取らせるとおっしゃいました。十字架の血の功労で罪の恵みを受けた私たちは恵みにふさわしい実を結ばなければならない人々です。貴重な、血の代価を知っている人なら彼の人生は変わるしかありません。血の代価を知っている人なら血に見合う実を結ぶために努力をせざるを得ません。大変でも苦難が来たとしてもその人生を生き始めることになります。現在皆さんが結んだ実はどんな香りがしますか？人生の果実はどんな色でどんな味をしているでしょうか？私の人生の実を闇の霊が触れることもできないように復活した神様と共に育てなければなりません。家庭の中で、職場の中で、社会の中で私が結んでいく実はどんな姿でしょうか？実が結ばれてはいるのでしょうか？表は華やかですが中は腐ってはいませんか？いつも真剣に見て、今日も私たちに任せてくださった人生の場を神様の愛で埋めていかなければなりません。実が育たないと逮捕するだけです。また日々進歩しないと収穫の際に飼い主の蔵に入ることができません。実はそれぞれ結ぶものなので、私たちが属している共同体の構成員たちが真実の悔い改めを通じて愛の実を豊かに結びながら神様の誠の弟子として生きていく恵みをいただくことを願います。キリスト教修道院運動の出発時期から触ってくる金言集にある内容です。エジプト、ニトリアのアモンが師匠であるアントニウスのところに行って尋ねました。私が知る限りでは私が師匠より多くの苦労をします。ところがどうして師匠の名前は私の名前より偉大ですか？師匠アントニウスが彼に答えました。それは私があなたより神様をもっと愛しているからです。お祈りいたしましょう。愛の神様、神様が弟子たちを呼ぶ前に真夜中夜と通して祈り、弟子たちを選択しました。選ばれた弟子たちは3年間神様と一緒に親密な関係を築いていきました。全ての弟子たちが同じだったと思いますが、ユダも誠心誠意神様の言葉に耳を傾け、天国の福音も伝えました。しかし彼に悪魔がイエスを売る考えを入れると、ユダはその考えを言葉の剣で退けることができず捕まえてしまいました。彼が後悔しましたが、真の悔い改めには至らず、彼は結局自分の道に行きました。そのユダが2000年前だけではないことを悟らせてくださりありがとうございます。ユダが選択した歩みを見て、告白の段階だけにとどまっている私がユダであり、貴重な恩知の恩恵にふさわしい実を結ぶことができない私がユダであり、神の武具を取らつけずに世の中の闇を主観する悪霊が入れてくれた考えに囚われて生きる私がユダになりうることを知らせてくださりありがとうございます。私は決してユダではないと叫びますが、私が本当に復活の証人なのか、私の人生の身を通じて証明されることを悟らせてくれてありがとうございます。私たちに許可された人生のすべての空間が神様の望んでいる空間であるため、どの瞬間でユダのように盗みせず不当な方法で人生を厭わないように助けてください。私の一生が終わるとき、人々の前でも主の前でも私たちの人生が全て公開されるでしょう。そのとき恥ずかしくないように、後悔しないように、今から悔い改めにふさわしい人生を生きていく私になるように助けてください。そして神様が新しい戒めを与えて罪人である私たちを救うまで愛したように、私たちの互いに愛し合って生きていく神様の誠の弟子になるようにしてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。